リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
先週はこの聖霊降臨日のお祝いをいたしました。そして今週は三位一体主日となっています。今日ですね、聖霊の神様ですね、ペンテコステが終わった次の週は三位一体主日として守っているんですけれども、父なる神様、そして子なる神様イエス・キリストのことをですね、そして聖霊の神様が私たちにはっきり分かるように掲示され、神様が三位一体の神様なんだということが分かったですね。この唯一神教と言いましょうか、その宗教ですね、キリスト教もそうですけれども、ユダヤ教イスラム教もただ一人の神様を信じているのであります。ですから、ユダヤ教にしてもイスラム教にしても、私たちの兄弟の宗教なんです。過去不幸にもいろいろ戦争したり争ったりしていますけれども、遡っていって旧約聖書まで遡るならば同じ神様を信じている。ですからそんなに争うことはないですけれども、やはり、違うんですね。どこが違うかというと、私たちは三位一体の神様を信じているというところが決定的に違うところであります。彼らは神様はお一人なんだと、お一人でも他にもおられない、お一人はお一人なんだと信じているんです。で、私たちも神様はお一人だと信じているんですけれども、そのお一人の中に三人おられるんですよということを私たちは信じているんです。ちょっとそれおかしいんじゃないのと、一人は一人であって三人じゃないし、三人は三人であって一人ではありませんよというのが普通ですけれども、聖書を読んでみますと神様はお一人ではないということがわかるんです。三人おられるとけれどもお一人なんだというのが神様なんだ。いろいろな理解の仕方があります。一人の神様がおられて、ある時は父なる神様として現れ、ある時は子なるイエス様として現れ、ある時は聖霊の神様として現れるという、だけれども一人の神様なんだという考え方もありますけれども、でもこの考え方は違うんだぞというのがキリスト教の考え方なんですね。一人の神様が姿を変えて三人の神様になられるのではなくて、お一人お一人別の人格を持った神様なんですよと。それじゃあ一人じゃなくて三人じゃないですかと思うんですけれども、いや、それだけれども三人でお一人なんですよという、私たち人間の理解をはるかに超えたお方が神様なんですよというのが私たち のキリスト教の理解であります。そのところが、ユダヤ教にしてもイスラム教の方々に対してもちょっとよくわけのわからないところであり、受け入れられないところでありますけれども、私たちはそのところは絶対譲れないんだというところであります。私たちはその三位一体の神様を信じているし礼拝しているんです。で、三位一体の神様は愛の神様であるということなんですね。これがとっても大切なポイントであります。三人の神様が一人の神様 でその中でお互いに愛し合い、助け合い、支え合い、受け入れ合い、理解し合い、本当に麗しい関係を持っておられる、もう愛そのものが神様であります。その三人がいると本当に楽しくて安心できて嬉しくて、もう理想の状況が神様の中で完成している。 けれども、愛というものは自分だけが幸せであり、自分だけがこの嬉しいって言いましょうか、平安であればそれでいいというものではないんですね。この喜びを、この平安をですね、この安らぎを多くの人に分け与えたいというのが愛なんですね。ですから誠の愛の神様はこの喜びをいろんな人にも味わってほしいと思い、この全宇宙を作られ、地球を作られ、私たち人間をそこに作られ置かれたということです。ですから、あの、私たちは神様、愛の神様に愛されるためにこの世に生まれてきたのであります。このことはとっても嬉しいことであり、もうキリスト教がもう絶対に譲れないところであります。神様は私たちを愛していてくださるということです。で、今日礼拝ですね、あの、神様のが、三位一体の神様がそこで本当に素晴らしい愛の交わりをしておられる、まあ、そこで、三人の神様がお話をしているというかね、会話をしているでしょうかね。実はその会話というのが祈りと言ってもいいですね。今日は祈りのお話をしたいと思います。説教のタイトルがですね、愛の祈りというところです。先ほど読んでいただいたこの聖書の使徒言行録ですね、の5節にこうあります。こうしてペトロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。ここにありますね。教会では熱心な祈りが神に捧げられていた。ここに祈りがありますね。今日の第一のポイント、教会は祈りの場所であるということです。私たちのこの教会は神様に祈りを捧げる場所であるということです。イエス様はマタによる福音書11章の13節にこうおっしゃっています。こう書いてある、私の家は祈りの家と呼ばれるべきであるですね。イエス様がですね、私の家は祈りの家と、祈りの家なんですよとイエス様がおっしゃっているのであります。で、祈りと言いますと、皆さん、私たちは神様にこれをしてください、あれをしてくださいとか、こんな困ったことがあるんです、どうか助けてください、守ってくださいと言ってお願いをすることを祈りと思っていますけれども、もちろんそれも祈りの一部であります。祈りというのは先ほども言いましたけれども、会話なんです。神様とお話をするというのが会話であります。ですから、お話というのは、こう、会話というのは自分が話してばっかり、年を取るとそういう傾向になりがちですから、皆さん気をつけましょうね。この前ですね、あの、ちょっと亡くなられた、あの、中野教会のですね、あの、北村先生がおっしゃっているですね、北村先生は牧師先生の子供さんなんですね。で、若い時に、まあ、北村先生のお父さんとかですね、まあ、偉い先生たちがこう話をしている、それを聞いていた。ただね、話をしているんだけれども会話になってなかったんですね。みんな自分のことを話してね、違うことを話して、でそこで親しく話しているように一見見えるんだけれども、実はあれは会話じゃないと、一人ごとをもう、あの、何人かの人が一緒に集まってしているだけなんだというような話、笑い話のような本当の話を、言っておられましたけれども、それは会話ではないんですよね。自分が言いたいことを話して話して話して話して、でさようならというのは会話ではないんですね。会話というのは、まあ、言葉のキャッチボールですね。こう話を聞いて話して、で聞いて話してというのがこの会話です。ですから、実は祈りというのは、あの、神様との会話であります。ですから、あの、自分たちが語ることだけではなくて、神様からの声を聞くというのも会話の一部であり、祈りであります。ですから、実は皆さん、この礼拝というのは、そういう意味では、広い意味では会話というか、あの、神様の言葉を聞くとき、今皆さんは神様からの言葉を聞いているんですよね。ですから、この礼拝自身も祈りの一部であるんですね。 神様の愛の言葉、私はあなたを愛していますよ、大丈夫ですよ、確信を持って自信を持っていきましょう、神様の言葉を私たちは聞いているのであります。説教でも聞きますし、聖書を読む時も神様のこの語りかけを私たちは聞きます。またいろんな信仰書を読む時に神様は語りかけられ、私たちはそれを聞きます。そしていろんな他の人の証と言いましょうか、体験談と言いましょうかね、そういうことを通しても語られる場合があるですね。慰められ励まされることもある。ある時は自然界を通してですね、この自然の中でゆっくり安心するというのは神様の語りかけを魂が心が聞いているんですね。それもこの祈り の、 あの一部であるということですね。ですから教会はもう神様の言葉を聞き、神様にお祈りをする祈りの場であるということです。第2番目のポイントですね、教会は祈りへと招かれているということです。祈っていいですよ、祈りなさいよ。お祈りができるということは本当に安心できるし、ほっとできるし、嬉しいことであります。苦しい時、辛い時、神様に祈ることができるというのは本当に慰めであり励ましであります。若い頃本当にいろんな問題があって辛いな、苦しいなと思うの新学生の時でした。あのこの教会にもお祈りの部屋というのが2階にあります、ね、祈祷室というのがこういくつかあってですね、 あそこに行ってお祈りしようと思うだけでなんかホッとする、安心する、神様に祈れるというだけで嬉しいと言いましょうかね。それで問題が全て解決するわけじゃないですけれども、でも祈れる場所がある、祈れる人がいる、ちゃんと聞いてくださる方がいるというのは安心なことであります。の 先週ちょっと恐ろしい事件が起こったんですね。のキューバで飛行機事故が起こりました。あの離陸した途端に飛行機がもう古い飛行機だったんですけれども、それが墜落してしまって、もう100人以上の方が亡くなられたんです。でその中にあのキューバのナザレン教会の牧師夫妻が10組乗っていました。そして亡くなりました。昨日この地区幹事である安倍の教会の横山先生からお電話がありました。教団の理事長から緊急の連絡が入りました。祈りの要請ですと、このキューバのこの事故のためにですねお祈りをしてくださいというのが正式に依頼が来てきました。そしてその牧師先生、10組の牧師先生には幼い子どもたちが残されていました。8名の小さな子どもと、あとはまあ中高生といいましょうかが2名だから10名の子どもが残されているということです。急にお父さんお母さんがいなくなってしまったという子どもたちがいるということです。どんなにショックだったかなと、これからどうしたらいいのかなって思っている、もうそれを思うと胸が締め付けられる思いがいたします。これからどうやって彼らは生きていくんだろうかな。外国の人はですね、夫婦同伴でいろんなところで来られますよね。すごいなっていいなと思いますけれども、幼い子がいる人は夫婦同伴で来ない方がいいんじゃないかなと思いましたね。もう一人でも残っていたらねまだよかった、二人ともいなくなったらああかわいそうだなって。でこれからあのナザレンの国際援助委員会を通してですね献金の依頼というのが来ると思いますけれど、まあ献金しますけどね、でももうそれだけじゃ何ともできないし何もできないですけれども、やはりあ神様助けてくださいと言って、あ神様に祈ろうとですね、あ神様きっと何とかしてくださるって言いましょうかね。そういう私たちは祈りの場所があり、 こう祈る対象があるというのは本当に安心できることであり、こう嬉しいことであり、慰められることであります。私たちこう、あ、祈ってますよって言いましょうかね。あなたのご多幸をお祈りしていますとか手紙に書いたりしますけれども、大体は社交辞令ですね。本当祈ってないですよね。あの一般の人もそういう言葉を使いますけれども、まあ祈ってますというよりも、まあそうであったらいいなと思っていますというあの表現ですね。けれどもそうではない、私たちはそうではない、社交辞令ではない。本当に祈れるし、祈る相手を知っているし、その祈った相手の神様がちゃんとそれを聞いてくださる、そして最後は全てを益にしてくださるお方であるということを私たちは知っているんですね。ですから私たちはその祈りへと招かれているというのは本当に嬉しいことであり、幸いなことで、あります。けれどもですね、私たちは、まあ、こう祈りの祈りに招かれていますけれども、本来は祈ることが許されないものなんだということも知らないといけないのであります。神様の前に出てお祈りをするというのは、清い神様の前に出てお祈りするというのは、そのお祈りするものも清くないといけないということです。旧約聖書はそのことをですね、いろんな形で教えてくれるんです。旧約聖書のこの神殿って言いましょうかね、神様を礼拝する神殿はもうその形存在が、神様はきれいな清いお方であって、神様に近づく者は清くないと近づけませんよということを私たちに教えてくれているのです。あの神殿ですね、あの真ん中に一番神様の清い聖所というのがあってですね、その周りに聖所というのがあってですね、何重にもなっているですね。まあ日本の神社がそれにちょっと似ているところが構造的にはあるんですね。の一般 の, あの誰でも入れる場所があってですね、あとこの信者だけが入れる場所がある、でこの祭司だけが入る場所があるですね。で真ん中の至聖所というのは1年に一度大祭司しか入れないという場所がある。それはこう清い神様は清いお方であって、清くないと神様に近づくことができない、お祈りすることができないということをそれで表しているんです。真ん中のこの至聖所というのは1年に一度こう大祭司だけが入ることができる。ですからそこに入ることができるというのはとても光栄なことではありますけれども、恐ろしいことでもあります。なぜかというと、清い神様にところに行くんですから、もしも自分に汚れていたり罪があったりすると、神様の怒りに触れて死んでしまうかもしれないから、ですから入念に清めてですね行くんですけども、ちょっとでも残っていたらダメなんですね。でこの至聖所はこの厚い布でって言いましょうかで、囲まれていて、中で何が行われているかわからないんです。ですから祭司、大祭司はですね、鈴をつけて中に入るんです。そして腰にこの縄をつけてですね入るんです。でなぜかというと、中でいろいろ儀式をしている時に鈴の音がチリンチリンチリンと聞こえていると、外からいるとですね、あ、まだ生きているなと、神様の怒りに触れていないなっていうのが分かるんですね。その音が途絶えたらですね、あれ、何かあったかもしれないなということですよね。で助けに行こうと思って誰かに入るわけにはいけないんですよ。もしかして助けに行って、助けに行った人が怒りに触れて死んでしまうかもしれないですからね。そういう時に役に立つのが縄なんですよね。腰に縄をつけて、その縄を引っ張ると、ね、体がズルズルズルズルと出てくるということなんですね。まあそのこと自体が、神様は清いお方であって、清くないものが神様の前に出て礼拝を捧げ、お祈りをすることなどできないということを表しているのであります。ですから祈りというのはですね、誰かでできることではないということです。 私たちは心に汚れを持っているし、自分勝手だし、間違いをするし、人に迷惑をかけたりする罪深いものであります。到底神様に祈りを捧げる資格のないものだということです。けれども神様は私たちを愛していてくださり、イエス・キリスト救い主をこの世に送ってくださり、イエス様が私たちの全ての汚れ、罪ですね、汚れ、自分勝手、不信仰、もう全ての汚れを自分のものとして十字架に救うかかり、私たちの罪を許してくださったということです。そしてイエス様を通して私たちは神様のところに行くことができますし、イエス様を通して私たちの祈りも神様に届くことができるようにしてくださったということです。ですから祈りの最後に私たちはイエス・キリストのお名前によってお祈りしますと言いますよね。まあ、おまじないのようですけれども、これはですね、私の祈りは汚れているんですけれども、イエス様を通ることによってそれは清い祈りになり、神様あなたの祈りに、あなたに届きますよという、私たちの確信というかですね、表しているんです。でイエス様もそのことを許しておられるんですね。ヨハネによる福音書16章24節にイエス様はこうおっしゃっています。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。今まではあなた方は私の名によって何も願わなかった。願いなさい、私の名前を使っていいですよとイエス様がおっしゃっているんですよ。人の名前を勝手に使ったり語ったりしたらそれは良くないことですね。けれどもイエス様が私の名前どうぞ使ってくださいと言って許可を与えてくださっている。ですからまあいわば、ね、イエス・キリストの御名によってお祈りをしますという時に、この祈りはイエス様の祈りとして神様のところに届くということですね。そしてイエス様はヨハネの14章の14節にこうおっしゃっています。私の名によって何かを願うならば私が叶えてあげようとおっしゃっているんですよね。私の名によって願いなさい、祈りなさい、遠慮なく祈りなさいと、私たちは教会は祈りへと招かれているんです。ですから遠慮なく汚れているものですけれども、イエス様によって清められたものとして遠慮なく神様にお祈りを捧げたいと思うのであります。第3のポイント、教会の祈りは聞かれるということです。このところでペトロは不思議な方法で救われましたですね。牢屋に入れられてですね、もうこの4節ですけれども、杉越祭の後で民衆の前に引き出すつもりであったとありますけれども、これはもう民衆の前で死刑とするということが決まっていたということです。もう死刑としても決められていて牢屋に入れられていた。で逃げないようにですね、4人1組の4人がチームの 4チーム16人の人がペトロが逃げないように見張っていたということです。そして夜は右と左に一人一人この番兵がいてですね、手は鎖につながれて、こっちの人とこっちの人につながれていて、逃げないようにされていたということで、もう絶対絶命の時でありました。でも教会はですね、諦めないで神様助けてくださいと言ってお祈りをしていた。すると不思議な方法で神様が助けてくださったという奇跡がここに書いてありますね。夜中に天使が現れて、ペテロが寝ていると起きなさいよと言って起こされた。なんかもう寝ぼけていたと思うんです。なんだ、何なんだろう。たらこの両手の鎖が溶けて落ちた。で隣の番兵が、まあ、寝ているというか気づかない。で立ち上がって、でこの牢の鍵が開いて、なんだこれは夢を見ているのかな。 もう寝ぼけているのかな。で行って第1第2って言いましょうかね、兵隊がいて検査をするところがあるんですけれども、そのところがなぜか咎められないでスッと出られたと。最後その町に通じる大きな戸があって、そこに鍵がかかっていたんですけれども、それが不思議とスーッと開いて町の外に出られたということですね。で町の外に出たら天使がいなくなって、はっと気がついたと我にかかり帰ったと言ったら、あ、これ夢じゃなかったんだ、ものすごい不思議な奇跡がそこで起こった、神様が助けてくださったんだということです。教会の祈りに応えて神様は必ず良いことをしてくださる。イエス様は私の名によって祈るならば私はそれを叶えるとおっしゃっているんです。でイエス様はですね、もう祈ったら叶えられたと信じなさいと言われているんですよ。もう神様にお願いして、イエス様のお名前によってお願いしたら、もうこれはもう叶えられたと信じなさい。もう信じればいいんですね。必ず祈りは応えられるという素晴らしい約束が私たちには与えられているのでありますけれども、この祈りが必ず思った通りになるとは限らないということは心をしておかないといけないんです。実は教会の人たちはこのようにしてペテロが解放されるとは思っていなかったんですね。お祈りしながら思っていなかった。でお祈りしてたんですけれども、そこにペテロは帰っていくんですね。12節にマルコと呼ばれていたヨハネの母マリアの家に行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。まあ実は昔の教会はこのような教会堂があったんじゃないんですね。誰かの家庭で集まって、それが教会だったんですよ。教会というのはこの建物ではないんですね。本当はですね、私たちのこの信じている人たちの集まりというか群れというか集団が教会なんですけども、でそれはこのマルコと呼ばれていたヨハネの母マリア、このマルコさんはマルコによる福音書を書いたマルコさんですよ。この人のところでこう祈り会をしていたんです。でペテロさんはこうコンコンと叩くんだけれども、誰かお客さん来たよって、このロデという女の人が行ってみたら、あ、ペテロさんだと思ってびっくりしてですね、ペテロさんが帰ってきたって言うんですが、みんな信じなかったって言うんですよね。まさかペテロさんが今牢屋にいますよ、こんなところにいるわけないじゃないですか、ね、お祈りしながらちょっと不信仰ですけれども、まあ不信仰というよりももう祈り以上の願いを神様がしてくださったということです。神様は私たちの願い、私たちの思い以上のことをされるということです。ですから私たちは祈ったらすぐにこうしてほしいと思うんですけれども、神様のご計画はもっと素晴らしくて、もっと違う方法で必ず実現をするということです。昨日桃谷市70周年のですね、記念の桃谷市の印刷製本を行いました。皆さんのところにあると思います。力作ですけど、ぜひ読んでいただきたいと思います。で印刷製本が終わって、お茶をとかコーヒーを飲みながらお話をしたんですけれども、平陽子さんがですねこうお話をして、その中でですね昔の話、70周年の話をずっとしてですね、昔の話をしていて、で平陽子さんがこの教会に来てクリスチャンになったという話を証しをされたんです。でおばあさんがですねずっと来ておられたんだけれども、おばあさんが来ておられる間は教会には来なかったんですね。おばあさん亡くなられてから教会に来るようになって洗礼を受けてクリスチャンになった。おばあさんはこの陽子さんのクリスチャンになるように一生懸命お祈りしてくださっていたと思うんですね。けれども生きている間はそれは実現しなかったけれども、この亡くなった後それが実現をしたということですよ。祈りが応えられたんですよ。まあ願わくば生きている間に、目の黒い間にそうなった方が嬉しいですけれども、神様はそうではない方法を取られるということです。ですからお祈 祈りしたらすぐ答えられると思わないでですね、もうちょっと気持ちを長く持ってですね、必ず答えられると信じて、それが1年後であるかもしれないし、2年後であるかもしれない、3年後であるかもしれない、ね、30年後かもしれないし、50年後かもしれない、もしかしたら100年後500年後くらいかもしれないけれども、神様が一番良い時に一番良い方法で答えて、必ず答えてくださると信じませんか？信じましょうよ。でその方が嬉しいじゃないですか。必ず答えられる神様は祈りに答えてくださるのであります。今日ですね、祈りのノートの6月号皆さん修法ボックスの中に入っていると思います。また受付でも置いてあります。でこの中にですね、皆さんのお名前あります、まあ、今日来られた方はないと思いますけれども、定期的に来ておられる方のお名前はあると思いますけれども、もしもこの人が漏れているというのがあったら教えてください。間違いたくさんありますのでですね、今度修正をいたしますので、いろんな人のお名前が書いてあり、誰かがこのお祈りをするようになっていますですね。この短い1日ごとになっています。祈る量はちょっとです。ですからこれノートをですね、食卓の上にも置いておいて、ファイルかなんか入れて置いておいてですね、食事の時にちょっと声を出して今日の箇所を読んでくださるだけでもいいと思うんですよ。でこの人が幸せになるようにしてあげてくださいだけでいいですよ。そして誰かが私のために祈ってくれているということは嬉しいことじゃないですか。必ず誰かが祈ってくれている。ある兄弟はですね、祈り方、こんな祈り方をするそうで、今日祈る場所がありますよね。これ短いのでね、ちょっと足らないので、前の日2日ですね、前の日2日からお祈り始めて、もう次の日2日後まで祈る、だから5日分を祈るですよね。で1日ずれる、でまたそのようにしておくと、同じ人をですね、同じ箇所を5回ぐらいお祈りすることになる、まあいう祈りをしておられる方もあるんです。ですからあなたのために、私たちのために、必ず誰かが祈ってくれている。でその祈りは神様がちゃんと聞いてくださっているということですよ。だから皆さん、私たちもお祈りしませんか。神様が必ず聞いてくださるならば、それは虚しい祈りというか、つまらない祈りではなくって、必ず祈った人は幸せになるし、必ず祈った人は神様が導いてくださるならば、私たちの祈りはもうすごい慰めと励ましになるのではないでしょうか。ただこう言うだけではなくて、神様は必ずそのことをしてくださるお方であるからです。私たちは祈ることができないものですけれども、祈りへと導いてくださり、祈ってもいいですよと言われているし、その祈りは必ず答えられる。嬉しいことですね。お祈りします。神様、今日も御言葉によって慰め励ましてくださっています。心より感謝をいたします。教会では熱心に祈りが捧げられていた。私たちはこう祈ることができることを本当に嬉しく思います。いろんな困難なこと、苦しいこと、どうしていいかわからないことがたくさん起こる世の中でありますけれども、私たちはあなたに祈ることができる。そしてあなたはその祈りに応えて、きっと素晴らしいことをしてくださるお方であります。私たちのためにも誰かが祈っていて、くれるということは嬉しいことであります。どうか私たちもあなたに、愛の祈りを捧げていきたいと思います。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。